はい、というわけでてっちゃんなんですけど、
はい、まだ先週に引き続き風がまだまだまだまだ風邪をひいてますね。
まだまだ引いていくぜっていうやつ
ね。うん。
で、今日はそうやっててっちゃんの回復をずっと待ってたんで、
うん、
伸びに伸びたモテラジなんですけど、
はい、
まあ、新年一発目っていう。
このようにですね、うんうん、咳が出るので、
はい、
皆さんに大変ご迷惑をおかけするかと思います。すいません。なので、
うん、
先週に引き続きうんとかいいとかはいとかなんか多いと思うけど、
はい、
俺も生きてるんだぜっていうところを見せていけたらな
って。フォース的なやつね。
フォース弱いからフォース弱い
で、今日というか、明日成人式、
今日です
ね。今日成人式やってたんですかね。
らしいですね。
暴力パレード。
うん、YouTube で見る限りは暴力パレードでしたね。
で、なんか、あれですわ、恒例のてっちゃんのブログをアクセス集めて。
うん。
うん。もらって。で、みんな見返してもらって。で、こうやって、なんか、思えばですよ。
はい。
何十年もよ。うん、てっちゃんの青い、冷蔵庫塗りが、語り継がれる時代が来るとは思ってもなかったですね。
うん、で、実際に冷蔵庫を塗る人たちがいるっていうのも面白かったですよね、インターネットで。
そう、インターネットの凄さを知った。
うん。ということで、
はい、
リスナーさんから励みクリアさせていただいたので、
え、
咳なんですけど、もう飲まずには明日も休みなので、一本ぐらい、二三本ぐらいならいいかなと。
なんか咳の時ってウイスキーとかのも良くない？
良くない、何も良くないですよ本当。
え、風邪薬すらも、
風邪薬すらも良くないかもね。俺何も効かないわ。
何も効かない無敵の体、うん。
そう。何飲んでもダメよ。
あんだけパブロンパブロンって言ってても、パブロンもなんか蚊に刺された程度ですしね。
うん、そうそうそう。
で、パブロンは別によくしないですからね。
そうね。
麻痺させるっていくっていう、うん。で、麻痺することによって悪化しないっていう不思議さもあるんですけどね、同時に。
なんか、パブロンスレでね。
はい。
そのパブロンのダメ、肝臓に悪い成分を抽出しようって人たちもいっぱいいたんですよ、ね。
何それ抽出してどうすんの？誰かの肝臓をめっちゃ悪くするために。
いやいや、だからそれを抽出して、う
ん、はい、
そのぶっ飛ぶ成分だけを飲もうっていう。
はい、ちょ。
え？
じゃあパブロンっていうのは、そのぶっ飛ぶ成分と、肝臓が悪くなる成分出てきてるの、あれ。
そうそう。
ぶっ飛ぶ成分だけで良くない？
だから良くないってことで、
うん、
でも肝臓に負担がかかるから薬っつうのは。
はい。
で、その肝臓に負担がかかる部分を取り除く技術っていうのが兄ちゃんのパブロンスレにあって、うん。
はい。
で、それで取り除いて、
はい、
みんなぶっ飛ぼうぜって。
いや、その悪い成分が入ってるのは何なの？なぜ入ってるの？
いや、わかんない、俺に言われても。
その対処製薬かなんかは、一回それ、申し開きした方がいいんじゃないの？ぶっ飛ぶ成分以外にも入れてましたって。
ねえ。まあ、タバコみたいなもんでしょうな。
まあ、なんか、健康上の、注意、健康を損ねる恐れがありますが、みたいな。
そうそうそう、でも売ってるでしょ。
それ怖いですね。
いや、怖いでしょ。
パブロンは肝臓に負担かける成分が添加されてたっていう現実。
うん。
薬ってでも大体肝臓に負荷かけます
よね。肝臓で作用するじゃないですか。
うん。
それを取り除こうぜ。
ぶっ飛ぶだけって夢のような薬じゃないですか。
うん、なんかちゃんと作り方はパブロン、兄ちゃんのパブロンで検索した。いや、本当に書いてるんで。
てっちゃん、それ、ちょっと、集めて、その、ぶっ飛ぶ成分だけ集めて、
うん、
20袋分ぐらい一気に飲んでみたら。
え、なんで俺が。
いや、楽になるやん。
ならんよ。だって俺。
ぶっ飛ぶんですよ。
だって俺、飛行機の時にぶっ飛ぶぐらいのやつをめっちゃ飲んで、めっちゃ酒も飲んので、全く効かんかったのに。
そのパブロのぶっ飛ぶ成分だけ集めてコデインでしょうけど、おそらくは。
うん。
コデインで。
あとはシャブよ、シャブよね。
それって、本当に肝臓に負担かけないのか？
でも、
そのぶっ飛ぶ成分だって肝臓に負担かけるんじゃないよ。
いやでも、肝臓に毒になる部分を取り除くらしいよ。
すごいな、それ。読んでないから何とも言えないんですけど、しかも試してないし。
じゃあ軽く言いましょうか。
はい。なんでそんなこと考えるのかね。
アセトアミノフェン。
はい。
の服用上限が、
はい。
1日に 4000mg だと。
それ何袋ぐらいになるのやろ。
で、これ運用したら、
はい。
1日、アセトアミノフェンを、
はい。
肝機能障害を起こすって。
おお。
で、アセトアフェノミンはパブロン、金パブですね。
うん。
300mg 入ってるんですよ、1袋。
ほうほうほうほう。ってこと
まあ、だから10袋で3000だから。
13袋とかで危険信号みたいな。
そうそうそうそう。なんか上限オーバーすると。
はい。
で、取り除き方法。100均のすり鉢に、
はい。
パブロン S ゴールド60錠。これはなんか粒状
の。粒やね。
錠剤のやつにしてますね。で、ゴリゴリして粉末にすると。
なんで最初から粉末を買わなかったのかって。
いや、わかんない。わかんないんだけど、書いてるから。
はい。
で、2位ね。
うん。
40度くらいの温度の、
はい。
水 100ml に、
はい。
100ml に、
はい。
一応よく溶かす。
はい。
溶けきれないぐらいが、いいと。
ああ、溶けくれないぐらいがちょうどいいんだよっていう。うん、
で、冷蔵庫に入れて1時間放置。
ほうほうほうほう。
で、コーヒーのフィルターを使って酸をろ過する。
はい。
で、ろ過によりアセトアミノフェンの大半が除去され、
はい。
コデとエフェはロスなく液体を100ミリ溶解すると。
その汁の方がに、ぶっ飛ぶ成分がいってんの？
そうそうそうそう。
で、フィルターの方に、その肝臓に負担かかる部分は残った
の。アセトアミノフェンが残ってると。
ほんまかよ。
一応原理とかも書いてて。
ほうほうほうほう。
水の溶解度とかアセトアミノフェンとかいろいろ参考サイトとかもいっぱい書いてるんですよ。
はい。
なので、もう、まあ気になる方は、ね、見てみるしかない、ね。
これで心置きなく高濃度の。
だからここのスルの人たちみんな高濃度の
やつ。やめろよ。
肝機能障害を起こすことなく。
起こすことなく。
なく。
みんなが、こう、幸せになっていってるの？
うん。なっていってる。
で、それ、その汁を飲んだ人たちの意見とかはあるの？
あるし、
うん、
あの、俺はそんなのやらんっていう派もいる。ガンガン行くぜって。
あ、粉のまま。
そうそうそう。
あの、全部が入ってるそのパブロンっていう。
うん、そうそうそう。
あの、ナチュラル派？
ナチュラル、何をもってナチュラルか、あの、ケミカルナチュラル派？
うん。
うん。
あの、そういう、ビタミン剤とかそういう手の、抽出は良くないっていう。
そうですね。
全体のバランス。
そうそうそうそう。
野菜丸ごと。
昨日もちょっと悪くすることで、いいみたいなね。まあ、10袋ぐらい飲んだら、まあ、やばいですわな、普通に薬を。
うんうん、
1日1、あの、1回1袋って言われてる薬をですよ。例えば、はい、イブでもバッファリンでも1回2錠っていうのを20錠も飲んだら、はい、まあ、やばいっていうのはわかりますよ。
まあ、アスピリンを過剰に飲むっていうやつだね。
映画でよくあるじゃないですか、うん、それ。洗面台でガボーって。
そう。
もう誰がどう考えても、体に何かしらの作用は起こるよなっていうのは。
でもアメリカではなんか言われてたらしいですよね。頭痛くなくてもとりあえず飲んどけって。
なんかそうパブロンですよね、もう。
なんかもう起きたら飲んどけみたいな。
ああ。
癌が防げるかもしれんみたいな。
もう製薬会社も本当に素晴らしいこと言ってますな。
で、日本ではなんかその、まあアスピリンはバファリンとかイブとかに名前変えて、こういろいろ飲まれてたんでしょうけど、
うん、
でも、最近はもっとあっちの方がね、 何でしたっけ、あの痛み止め、もっと
ロキソニン、
ロキソニンとかの流行ってますよね。なんか
まあロキソニンはまあ竜がパブロン、あ竜がバッファリンだとしたら豪気ですからね。
僕もなんか足にバイキン入ってめちゃくちゃ痛かった時に、あのアスピリン飲んだけどちょっと痛みがぼやける程度だったんですけど、
はい、
ロキソニンの場合はなんか飲んでる間無敵感ありましたね。ぶっ飛んでましたね。
なんか切られたりしてもロキソニンカーってお腹とかに塗ったら大丈夫な感じあります、ね、
うん、
お腹刺されたって言ったらロキソニン粉にしてお腹にプシューとか、
なんか戦争映画に出てくるサルファ剤みたいなやつ。
そうそうそう、パウダーみたいな感じ。ロキソニンパウダーパパパってやったら、あー、痛みはなくなったって。
うん、うん、うん、うん。
あと、交通事故あった人にめっちゃロキソニン飲ますとか。
交通事故にあった人。
交通事故めっちゃ痛いですからね。
なんか、それ、体験。
ヘビー級ボクサーに殴られたぐらいの痛みがありますから。
だったらいけるぜみたいな。
そう、いけないんだけどね、普通。ということでですね。
あの、7班に引かれた時に、あれと同じだ
そう、あれ、
めっちゃ。アイアンマイケルに殴られた時と同じだって。
だったらいけるぜって、7班に引かれた時に。
そうそう。まあそんな、てっちゃんなんですけど。
風邪ひいて、
はい。
いろんな、そう。あの、ベポラップとかも試したり。
え、ウェーってやつ？
なんでウェーってやつって。
あの、なんか縫って、こう、お腹に縫って。
そう。いや、あの、足の裏？
足の裏なの？
なんかね、足の裏に縫って、はい、靴下履くといいとか。
で、そういう、足の裏から聞いていくの？
なんかそういう民間？
うん。民間療法。民間療法&あの企業の薬が掛け合わされたものなの？
なんか最強みたいな。
おお。だからパブロンも普通に飲むんじゃなくて。
そう、だからあのアセトアミノフィンを取り除こうという民間療法。
民間療法で。ぶっ飛んでいくと。
そう。マック料理みたいな。
ああ、組み合わせていこうっていう。
あの、米買ったらそのまま植えると思うなよって。炊くぞ、こっちはって。想定してないでしょ、
米。生米。もう
そう、生米を。脱穀するぞって、こっちとらって。
コイン精米とかね。
民間コイン精米。
うん、あ、豚をもてらじさん。大西さんから励みメーカーズマークが、どうもありがとうございますって。
いや、本当嬉しいですね。
いや、本当にね、いきなり。寝てたら届いて、励みのメーカーズマークが、本当ありがとうございます。これで席直します。
ありがとうございます。
あ、ごっくし。喉が痛くて投げやりでに語るてっちゃぎのローテーションさがエピソード9見てる時の自分の気持ちとシンクロしてて気持ちいいなって。
ごめんなさい、本当に投げやりな映画ですよ、あれは。でも
みんな投げやりな態度でエピソード9見てたのかな。
かもな。
なんかね、エピソード9見た人2つに分かれるとその後で思ったんですよ。
え、ジェダイとシスに？
まあそうですね。まあだからジェダイ側ライトサイドは、
うん、
エピソード9見てめちゃくちゃ面白かったみたいなことを抜かしてるんですよ。
うん。
なんか最後のとこ、ゾクッと来ましたみたいな。
最後、いつゾクッと来た？
で、ランド・カルリシアが助けに来たとことか。
ああ。
ゾクッと来ましたみたいな。
うん。
やっぱまあ僕じゃないですか。
うん。
でダークサイド側は投げやりな気持ちで見てましたみたいな。
俺か。
うんうんうん。だからそういう映画なんやろね。試される。
試される。
ホースの試しですよね。
俺がライトセーバー握ったら赤くなるのか。
もう、てっちゃん面白いこと言うねんな。
赤くなるんだね。
みりんさん。ブタオさんのスターウォーズエピソード9、用語論、ネトウヨの日本すごい論以上の認知の歪みを感じる。ひどくない？
さ、歪んでるよ、認知が。
認知の歪みって。 認知の歪み。
今、メーカーズマーク開けましたよね。
うん。うん、認知の歪みって言葉便利すぎないです？
ほんとね。
もう、認知の歪みって言っとけば認知の歪みなんじゃないかっていう恐れが出てくるじゃないですか。
うん。
どうしたらいいんでしょうかね。あ、でもその方がええのか。歪みを分からせてやった方が。
そうそうそう。
でも認知の歪んでる人に認知歪んでますよって言っても、喧嘩にしかならなくないですか。
その認知の歪みって言葉がなんだてめえってなるから。
でも第三者にさえ分かってくれればええんか。
でもそれは良くないんだよね。だからそれってヒルビリエレジーじゃないですか。
でもあの本だってすごくみんなの。
だから第三者だけ。うん、ああ、こんな世界もあるんだねって。
そうそうそうそう。でもヒルビリーの人たちはなんだおめえってなってるじゃないですか、絶対に。
うん。だからそういうの良くないよね。
じゃあ言わなければよかったの。
いや、ヒルビリーの人たちを、
うん、
人たちを救うんじゃなくて、
うん、
俺ってどっちかというとヒルビリー側だから、
うんうん、
立ち上がっていかんといかんわ。
うんうん、でもまずその問題点から指摘してるっていうのは、
うん。
重要。
いや、いいことだと。重要。
池田悲しが、ワンピースは反射じゃん、に笑った。でも、ヤクザ映画より反射映画って言った方が、海賊やハングレーや不良や泥棒なども包括してていい。ルパン三世も反射。ルパン三世はちゃうでしょ。
ルパン三世はアニメ見てないんですけど、反射で。反射じゃないの？
いや、ルパン帝国っていうとこから来てる人じゃないですか。
あ、じゃあもう、レジスタンスと帝国軍の戦いだ。
いやいやいやいや、なんていうかもう、反射とか、っていうか、まあ違うルールの世界から来たみたいな。あ、怪物くんみたいなもんやん。
ああ、SF ね。
うんうん。反射ってこの、あれでしょ？この社会の中に生きてるのに、レジスタンスするから反射なんでしょ。
悲しいね。
ルパン三世なんか変えるべき帝国がありますもんね。
うん。
あ、ワンタンビオリーさん、ワンタンちゃん日常さん。半年前くらいから鬼滅の刃読者だけど、すごいですね。
いや、日記とか。
あらすじを聞いただけで、ジョジョ2部と、彼岸島要素を見抜いてしまう豚尾さんにドキモを抜かれた。あ、やっぱり、そういう要素なんや。
うん。
あと、ジョジョ1部を根拠にした、ラグビー最強説が最高すぎる。ラグビー最強説もいずれ、あれなんでしょうね。なんか、ジョジョ外伝とかに使われそうですよね。
まあ、だって今、なんか、日本代表のラグビー流行ってましたから、ね、
はい。
ラグビー最強じゃなかった、最強じゃないですか。
うん。みんなあれで第一部読み返したのって印象変わってくるのかな？そういうラグビーとかで熱狂した人たちが。
だって、ハモン日本代表とかいないもんね。
あとハモンは命を与えるパワーなんですよ。
だから意味わからんかな。
いや、吸血鬼と逆だって。
うん。
あそこでなんか電流が走るじゃないですか、ゼペリさん。
うん。でもプラスの波紋とマイナスの波紋って2部で言い出したし。
はい。
はい。
何なんでしょうね、マイナスの波紋って。あ、ひっつくやつか。
そう。
でも弾く波紋とかってあった？ビリッと来たみたいなやつ？
いや、これ。数字9に。
ほう。
SGC が取り付いたとき。
わかるけど、マイナスは何、何だから。
わかんない。N 極、S 極みたい。
もうなんか葉っぱを集めたりとかしましたよ、
ね。うん。
波紋と。
あと歯と口の中に入れたり。
入れて、好きなように喋らすとか。
うん。洗脳をしたり。
うん。
あとあれですよ。シャボン玉固めたり。
もう、半ば腐ってて、切断するしか、西洋医学の常識では切断するしか方法がなさそうな足が蘇ったりとかするわけでしょ？
そう。
あと何ができた？つららをくっつけて。
ああ、つららをくっつけて。
はい。
あとは、 あ、
そうか、あれか。油の柱を登るときに、くっつく波紋と弾く波紋を両方同時に。
そう、同時にって。
弾く波紋があるんですよね。
考えたわねって。
うん、うん。でもこれは体内でその二つの相反する波紋を同時に操らなければならないから非常に高度なんですよね。
でもそれ意味わからない。今生まれて初めて言われたから。
え、なんで？
え、だから、弾く波紋とひっつく波紋って何って。
だからプラスとマイナス。
いや、だからラグビーと一緒ですな。
うん。
ラグビーもルールわからんってみんな言ってたし。
ツェペリさんが、砲弾のように飛んでくる、タルカスが蹴散らした、ブラフォードの鎧を避けるときに、
うん。
被弾面積を最小にして、波紋防御って。
ああ、足だけに。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。足を相手の方に向けて、最小面積にして、波紋防御ってやってましたよ。うん、
全部、頭ビチャビチャにされるイメージだったよね。頭って体中。
そうそうそう。そうそうそうそう空中に逃げても地面に伏せても、ダメって、ならばって。
波紋はちょっと先の未来まで見れるからね。
あ、そうですよね。そうですよね。あとワインのレーダーとかありますよね。波紋レーダー。
そうそうそう。
ワインの意味が分かったようだなっていう。
全く分からないね。
いやー、プリンのように水を固めるとかね。
そう、プルプルプルプルプル
って。うん。鳥取のビンさん。元店長さん。
はい。
Fire TV スティックを買ってみた。モテラジオテレビで見る新鮮さ。これが見えるラジオかって。
あ、YouTube 版のやつ。
あ、YouTube 版の金沢人っていいねって今は泣き。
うん。
太鼓の居酒屋の。いや、YouTube で上げることによって、Fire Stick TV、Fire TV Stick で、テレビで映してもらったりとかできるから、考えた時にはすごいですよね。
そうですな、いいですな。
てっちゃん、いいことしましたね。
いや、ガンガン上げていきたいですね、風さえな、俺が。
風がなーって。
もう風ってね。
うん。
もうこんなですから。
あ、ブタワットモテラジさん。2020年の最大の事件、川柳さんが突然ツイッターをやるって。
ええ。
1月4日に突発的に川柳さんがみんなにリプライ飛ばし始めたんですよ。
ほう。
で、1月4日のその瞬間だけで全部終わったんですよ。
なるほど。
なんか昨日までやってたみたいにリプライ飛んできたんですよ、川柳さんから。
うんうんうん。
みんなに。
うん。
これは1年に1回の川柳さんのプレゼントなのかなって。
そうだね。
なんかね、ずっと話してたみたい、昨日まで話してたみたいな感じで話しかけてくれるからいいですよね。
そうですね。
10年ぐらいツイッターやってなかったのに。
うん。
これが川柳さんならではなんでしょうかね。これね。時戸の本ですよね。時戸選手の。謎、ホルテ、ファン、さん。ブタオさんがブログにも書いてたし、少しラジオでも話してたけど、また話してほしいですね。ブタオさんは TV をあんまり見ないから知らないかも、ですけど、キングコングの西野氏が売れまくった絵本を無料公開して賛否両論があったりもしました。っていう。時戸選手が、本出してたじゃないですか。
はい。
なんか努力 2.0 みたいなやつ。
うんうんうん。
あれを、1月5日まで無料公開しますってやってたんですよ。
うんうんうん、
読んでほしいからって言って。
うん、
で、賛否両論って言うけど、別に無料で読ませてくれる分にはいいやんね。
うん、
僕、買いましたけど、買って読んだって言いましたよ。
はい。
買った僕自身が別に何とも思ってないっていうか、みんな無料で読めるんだったらいいやんって思ってるんやから、こんなもん、どんどん無料にしていくべきなんでしょうね。きっと。
まあね、本はね、基本ね。
無料にしていくと余計売れたりとかしますやん。
うん。
なんか、
まあ、YouTube の動画無料だし。
でも売ってないじゃないですか、動画。
うん。
まあ、この辺難しいですよね。漫画村とか昔。もう漫画村叩いときゃいいみたいな感じやったじゃないですか。
うん。
うん、まあ漫画村はあかんのですけど。
まあテレビも無料だしね。
うん。人のやつで儲けたりとかしたらあかん。まあテレビもその、テレビ自体無料やけど、テレビに出演したりとか、うん、テレビでなんかそのコンテンツを使いますとかっていう場合は使用料払われません。
うん。
うん。だから怒らんけど、例えばモトラジが勝手にテレビで流れたら怒りませんやん、てっちゃんとか。
お俺が。なんで俺が。
火の玉のようになって。
俺が。
はい。訴訟を起こすぞってなるじゃないですか。
俺が。
はい。うん。誰に断って。
さっきから俺が。
誰に断って
。武藤さんポッカーンってしてるわけ。俺だけ怒ってるみたい。
ぶっ殺してやるみたいな。
こいつはめちゃ許さんよな、豚を。
そうそうそう。
おうって、豚をさんは。
ねえ。ほんまに。だから本人がその公開してる分にはいいですよね。他人が公開したらそれは、もうめちゃくちゃ怒りますよね。
な、俺が？
時田選手の方を公開したら、てっちゃんがむちゃくちゃ怒るの。
そう。
何さらしてくれたんねん、みたいな。
そう。
努力 2.0 を、まあ、アップロードするだとみたいな。
うん。
アップロードだとって。
あの、本当は今めっちゃ笑ってるんですけどね、風のせいで笑えね。
はい。もう破門失踪だとみたいな。
だとって。
いやー、これね、ねしかも、期間限、1月5日までの公開やったんやったら、よりいいじゃないですかね。
で、いいと思いますよ、それ、そういうの。
うん。それでなんか、おーって思って、もう一回読み返したいなって買う人とか続出しちゃうから。
うん。
うん。努力 2.0 だとって。
うん。
うん。
いや、僕も、最近。
はい。
あの、後部艇の。
ほう。
股間、中国の。
股間。
あの、五の間あるじゃないですか。
あ、五の間。
前間、新五間の。五間。
はい。
後間五間、
はい、はい。
の後部艇っていうのに興味を持って。
急に。
急によ。
はい。
いや、あの、キングダムってあるじゃないですか。
ありますね。
キングダムのちょっと前の話、蒼天航路の人が書いてるの分かります？
キングダムのちょっと前って言ったら、そんなん戦国時代の話？
そうそうそうそう、あの、いや全然シンとかいるんだけど。達人伝って漫画。
はぁ。
蒼士の、
はい。
孫が主人公。
蒼士というのは、どの蒼士？
老蒼士蒼。
あの、宋の、宋、宋氏という、そうそうそうそう、あの、宋字を書いた宋氏ですね。
はい。老宋氏宋の宋氏の孫が、
うん、
主人公で、
うんうん、
達人を集めて、
はい、
真に勝てる国を作ろう、はい、あの、勝てる人たちを集めようっていう話。
五冠、後冠の初代皇帝。
後部帝。
でもそれ戦国時代とだいぶ時代が違いません。
いや、なんか違うんだけど、
うんうん、
その後これ、その達人伝だとしたらよ、漫画で例えたら、
はい、
達人伝、キングダム、コウと劉邦じゃないですか。
あはい。
漫画ね。あくまで俺が知ってるね。
で、全巻の漫画なんかあんのかな？
いや、ないんだけど。
はい。
でも、ほれ、五巻、
うん、うん。
五巻ってぼんやりしてたなと思って。
でも五感の最後はみんなよく知ってますよね。
うん。
銅鐸とか出てきて。
そうそうそうそう。でも始まりよ、始まり。
うん。ああ、その、あの終わりがいつ始まったのかみたいな。
そうそう。てか、うん、あの、前巻五巻って何って。
まあ、間にね、なんか短いのが入りますもんね。
あれだし。
うん。
あれほどみんなが、あのなんか漢王朝めっちゃ気にするじゃん、うん、三国志の世界観って。
ああ。
どんだけ偉大だったんだろう。
しかも全巻どこかの間一瞬途切れてるけど、まあ、全部を巻とみんなしてますもんね。
そうそう。
で、もう、魚のロボゾーギーってその、五巻の初代皇帝、皇武帝とかじゃなくて、
うん、
あの、劉邦がって言いますもんね。
うん。
酵素ですよね、酵素。
酵素。
うん。
皇武帝、すげえなって、はい。見れば見るほどよ。
あ、見れば見るほどなんや。
あの、ウィキペディアとかで見る限り、
はい。
あの、化け物なのよ。
ほう。
あ、ナロー系なのよ。
ベンチプレスは260キロ差しみたいな感じなの？
いや、だって重力合成って言ったりしたらし
い。マジで？
マジで。
ほう、なかなか言えることじゃないです。
いや、これって日本じゃないんだと思って。
当たり前やろ。いや、まあ当たり前かどうかは、ね、案外日本発祥のものもあるから、油断できないですけども、まあ結構中国からの影響が9割5分くらいですもんね。
9割8分でしょな。いや、本当にね。
はい。
あの、超人無敵最強なんですよ。
なるわけ。
うん、マジで。うん、あ、見る限り。
はい。
あの、数十万 VS 数千で買ったりしたり。
はい。
いや、なんか、とにかくすごい人物だからちょっと興味を持って。
スケールがでかい。
でかすぎ。
もう、持ったな、みたいな感じ。
いや、ほんとほんと、持ったわ。正直、持ったわ、これ。でも、読んでないから、本を、
はい。
読んでから、
はい。
でね、本もあんまりないみたい。
持ったやつしかないんじゃない？
そう。
だって、こんなね、まあ、言うても、紀元前6年生まれとかで書いてますやん。
思んないんだって。
何が？
え、だから、あの、無敵すぎて。
まあ、その、ナロー系書いた人が才能ないんじゃない？
ねえ、
うん。ちょっと盛りすぎて、あまりにも。
うん。
でも中国の歴史の人で持ってない人なんかいないじゃないですか。
いや、だからその盛りが究極らしい。
盛りが究極って、ラーメン二郎みたいなこと言う。
なんか、メガみたいな、全マシ。
マシ、マシすぎたの。
うん。
まあ、言うたら、官王朝全部が一つやと思えば、
うん。
最大の危機を救ったわけですもんね。
そう、劉将。
はい。
皇武帝ね、劉将。
秀、はい、と書くんですか？
書きますね。劉の秀で劉将ですね。
うん、賢
いですね。いやー。なんかもうこいつやばいですよ、とにかく。
おうおう、
なんかちょっと興味を持ったり。
そういえばあんまり。
歴史に興味を持つことはいいですな。
なんかもう中国の歴史長すぎて、
うん。
物語になってるとこしかみんな知らないじゃないですか。
うん。
だから前もなんか言いましたね、あの、明の初代皇帝とかって、あんまり物語とかないから。
うん。
いや、あるんでしょうけど、今流行ってる中にはないじゃないですか、みんなが。
いや、だからこれが皇武帝みたいなもんよね、あんまり流行ってないみたいな。
ねえ。主現象とかって。なんかもう名前で止まってますやん。
うん。
うん、主現象っていたよね、みたいな。明の。明の初代皇帝いたよね。なんか、統一したらしいやん、みたいな。
うん。何回統一したらいいね。
で、この、王朝の数だけ統一した人がいてもおかしくない歴史でしょ？
はい。
そんな中よ。
うん。
曹操とか統一しきれなかった人が一番有名みたいなんてすごいですよね。
すごいね。曹操別にそんな、すごくないね。
なんか、歴代、あの、初代皇帝が、いともたやすく統一した感あるじゃないですか、なんか。
うん、そう。
毎回。統一してからスタートみたいな。
うん。
え、しきれなかったんですかって。
うん。
なんか諸葛亮とかって言っても。
うん。
え、守ってたんですかみたいな。
うん。
私は統一しましたけど、みたいな人たちの集まりでしょ？
うん。
その歴代 歴代あの、初代皇帝会議みたいなのがあったとしたら。
はい。
で、なんか統一してない人が参加してるらしいですけど、みたいなこと言われるんでしょ？
言われるな。
うん。でも人気は抜群みたいな。知名度とか。
めっちゃ抜群だな。
その辺の不思議さありますよね。どう思います？
本当ね。
なんでこんな。
いや、思います。
この、統一した人があんまり。
誰かが絶対そろそろ五代十国時代の漫画とか書いちゃう。
うん。秦の始皇帝とかは、まあ統一もしたわ。有名さもあるわ。すごいじゃないですか。
うん。だって唐とかも速攻統一してるもんね。
はい。
怖くない？
で怖さ。
あんなに三国志とかであんなに頑張ってみんな統一統一ってやつで統一できなかったのに、あっさり感がやばいよね。
でモンゴルからやってきてこう統一しちゃうのはやばくない？
やばい。
元とかって言って。
うん。
え、外から来ちゃうんですかって。
うん。そう。しかもその後南北朝よ。
あと、秦とかもすごくないですか？清いの方の秦。
そうそう、すごい。
ヌルハチですか？みたいな。
うん。
うん。満州なんですかって。
うん。で、その後隋よ。300年ぶりに再統一。
うん。
なんか、いともたやすく統一されてもね。
一応、芝園、三国志の中では芝園が統一したんですよね。
ああ、素晴らしいですな。
素晴らしいな。
いや、統一ってすげえな。
あの、この、なんかあの、風みたいな字のシーンでね。
うん。
うん、
いや、あの、達人伝では、
はい。
シーンの人たちがもうめちゃくちゃ嫌な書かれ方するんでいいんですよ。
シーンってどのシーン？シーンの始皇帝のシーン？
そうそうそうそう、悪魔みたいな。
ああ。
まあね、あのだって周りをめちゃくちゃ殺しまくっていくから。
うんうん、
だけど、キングダムではシンがもうめちゃくちゃいい正義な感じで書かれるから、その対比がいいんですよ、
ね。そういうなんかあの視点、なんか歴史もの醍醐味として、
うん。
漫画によっていいやつになったり悪いやつになったりするのがゾクゾクしますよね。
しますね。
あの、例えばわかりやすい例で言うと、影武者徳川家康とか、
影武者徳川家康ってあのジャンプでやってた、花の刑事の後にやったやつでしょ？
はい。
あ、めっちゃイケメンの。
徳川家康がイケメンになってて、影武者徳川家康の、続編の左近になったら、
うん、
急に家康が大柄になってて、
うん、
主人公補正の外れ方ってすごいなって思った。
うん、
だからあれ主観やったんよね。
ね、主観ね。
主観映像やったんでしょうね、あの影武者徳川家康。うんうん、あの、セラタ二郎三郎も徳川家康も両方ね、大柄になってたんですよ。
うん。
そっくりな大柄になったんですよ。あの、敵側になってたから。
だって、お前の前田刑事に出てくる、あの、花の刑事に出てくる徳川家康、いいやつか悪いやつか結局わからんしね。
ああ。
なんか前半味方じらするけど、後半結局、なんか、滅ぼそうとするし。
うん。うん。滅ぼそうと。
めちゃくちゃ滅ぼそうとするしね。
いやー、ほんま、歴史もの。
上杉のところめちゃくちゃ滅ぼそうするから、刑事が、
うん、
あの、一丁無案みたいな。
はい。
やつになってなんとかみたいな。
一丁無案。
一無案だ。
はいはい。あの、ひょっとさいみたいなやつ。
そうそう、お前が丸めたんならいいわ、みたいな。
坊主になって。いやー、だからその歴史もんってね、本当に、キングダムも、何回も言ってますけど、
うん、
どっかで悪くなる展開なのか、
うん、
いいんだっていうことで落ちていくのか、どうなんやろうっていうのが、すごい、
うん、
あの、万里の長城とかも、すごいんだみたいな感じなのかな。
いや、達人で見る限り、シーンはやばい。
万里の長城とかって一般的なイメージとしては民を苦しめみたいな感じじゃないですか、うん。
そうですね。
で、それがゆえにあの、ね、劉邦とか項羽とかが立ち上がっていくわけじゃないですか。
はい。次世代のモンスターたちが。
モンスター
だって、劉邦とか、
うん、
地元の濃いメンツで中国統一ですよ。
そうそうそうそうそうそうそうそう。なんか上感がすごいんですよね。
うん。
でも、その中でも、ひときわ、人が肩入れしたくなる上度があったんでしょうな。
ね。
でも、
いいやつだったんでしょうね。
まあ、そらそうでしょうね。付き合ってて。
あいついいやつだからさ、って。
でも統一した途端になんか、かわいそうだけど、明日は肉屋に並ぶのね、みたいな目で見始めるんですよ、上の人たちは。
やばいよね。
で、しかもそれ、嫁が、みたいな。
うん。
で、死んだ後は、その嫁がどんどんまた、亡くならしていくっていう。
怖いよね、ほんとサイコパスだよね。
その上の元仲間たちを。
うん。
うん。で嫁が亡くなって、やっとその、我慢して耐えてた、やっと生き残った元仲間たちが、
うん、
嫁の一族を逆に殲滅するっていう。
大河ドラマじゃないですか。
はい。上の中で一番やっぱり強かったんが劉邦をずーっと助けた翔花っていう人なんですけど、
うんうん、
もうあいつが無敵すぎて怖い。
怖い？
うん。
だから早く、あれだよね、横山じゃなくて他の人も書いて、だから蒼天航路の人も書いてほしいの、早く。
いろんな時代を。
なんか、あの人って過剰に書いてくれるのが上手いじゃん。
あ、なんかこの、
強さとかを、演出が
なんかド派手
ド派手に、気持ちいいのよ、うん、見てて。
はい。
超人は超人として、いい悪いじゃなくてね。
うん。
だから、見たいなって。達人伝も相当だけどね。
相当あれなの？過激な描かれ方なの？
うん。
過剰な。
いやもう本当にね、シンってね、滅んだ方がいいよと思う。
滅んだやん。
滅んだ。でも滅ぼされる側だから、この話、みんな。
まあまあ、まだピークを達してないからね。シンの始皇帝が、なってないから。
そう、なってない時の話だから、まだ。前、キングダムの本当に前の話だから。
うん。うん。いややっぱり何度も言いますけど、水木しげるの歴史もんがその辺、ナチュラルで最高なのよね。いい人も悪い人も、なんか、いたなーみたいな感じがいい。
いたなーって感じなの？
こんなおっさんいるわみたいな描かれ方するのが面白い。
なるほど。
なんか前もずっと言いましたけど、例えば敵がヒットラーとかあるんですけど、
うん、
ヒットラーといえば大悪人として描かれるじゃないですか。
うん、
まあ大体すごい独裁者でっていう、
うんうん。
まあそれはそうなんですけど、そこらのおっさんが権力持ったとしたらみたいな感じなのが面白い。
ああ。
まあ言ったら今で言う、例えば、ネトウヨのおじさんとかいたら、まあ単なるネトウのおじさんじゃないですか。
うん。
何の特殊さもないじゃないですか。
うん。
でもそんな人がなんかいろんなこうタイミングが転がり回って、
うん。
命令できる立場に立ったとしたら、まあこんな調子かな、みたいな。
ああ、なるほど。
で、そこにはなんか凄さとかも何もないじゃないですか。
うん。
まあ変な人が、権力握ったら大変やね、みたいな。
うん。
もうそこらに言ったらそこらのおかしなおじさんですよね。
うん。
うん。なんかそのおかしなおじさんが、権力握った挙句に起きたことみたいな風な解釈やとすごいわかりやすいですね。
確かに。
それってなんかあくまでも何でもなくて、世紀の、ねえ、カリスマとかでもなくて。
うん。
でもカリスマ性はなんか、変にあるところもあって。まあでもどんなおじさんだってなんか、ちょっと、ついていきたくなる点とかあったりもしません。
はいはい。
そういうところを描かれてるのが面白いですよね。なんか等身大の感じ。
なるほど。
とか、新選組のやつとかでも。
ああ、星をつかみ損ねたとか。
そうそうそうそう。あれとかでもまさにてっちゃんがさっき、コウドリュウホウに言ったみたいに。
うん。
もう、ウェイ系の極みなんですよ。
ウェイ系の極みよね。濃いメンツでやっていこうって。
そう。俺らやれるんじゃないのみたいな。
で、やれたしね、ちょっとね。いけんじゃねみたいな。飲みに行くみたいな。
そうそうそう。そうそう。どんどんやっていきましょう、みたいな、近藤さん。
やっていきましょう。
うん。
いけんじゃねっていう感じ。
もうなんか、ムカつくからもう、殺してしまった方がいいんではみたいな、そういうノリで。うん、
そうそうそう。
で、結構うまいこと言ったら、ちょっともうってなるのよ。
なるな。なりたいしな。
なりたいでしょ？
うん。
なんか今の、その辺に見かける人たちを当てはめれるのよね、ああいうのって。あれが面白い。
なるほど。
なんかその英雄とかじゃないのよね。
うん。
でもそこらのなんか、その、おらついた兄ちゃんだって、あなたチブなんてそんなことしそうじゃないですか。
しそう。
ああいうのが面白い。大それた感じじゃない。人間感、
ね。なるほどね。
うん。もう一つ歴史もの、なんかあったなぁ。はい、南方熊楠か。でも、まだもう一つあったな。でも思い出せないから、まあいいや。で、今、てっちゃぎは、その、あれですね、甲武帝を。
読みたいなと思ってるぐらいなんですけど、風で、もう、俺、何も話すことがモテラジでないなと思ったんだけど、いっぱいあるわな。うん、
あるない
っぱいある。結局俺の人生ってドラマなんで。
どういうことだ。
いや、面白いなって自分で。
あ、自分、てっちゃんも漫画にせようと。
そう、話すことしかない。
なるほどね。あ、伊勢太郎さんが、これが鬼滅の刃だ、UFO キャッチャーで子供が取ったって言って、カードを見せてくれてますが、その、読んだことない僕にはその絵を見せられても、はぁ、確か。
まあ、読んでみてよ。
はぁ。
まあ、超絶人気だから。
はぁ。
ちょっとね、異常なの。
え？
今一番流行ってるレベルじゃないぐらい流行ってんのよ、だから。
そうなの？
うん、だからこれ、今一番売れてる漫画ってレベルで流行ってるんだったら、
うん、
別に読まんでいいけど、
うん、
じゃなくてなんかもう、ちょっとここ数年でももう、トップに売れてるって感じだし。
で、進撃の巨人よりも。
まあまあ、そんな感じだよね、現象的には。
現象なの？
うん。
流行りとかじゃなくて現象なの？
現象になってきてると思うよ。
じゃあ今、鬼滅の刃のセリフとか言ったら結構通じたりとかする感じ？
俺には通じないけど。
通じないって、てっちゃんには通じない。ごっくさん、ブタオさん、毎日ネットやりまくってるのになんで鬼滅の刃知らなかったんだろう。こっちが聞きたいわ。
こっちも聞きたいよね。
だから僕のそのタイムラインとかの濃いメンツたちは鬼滅の刃のこと一言も触れなかった訓練された人たちやったんじゃないですかね。
おじいでしょ、もう囲まれすぎでしょ。
あと何やろ考えられるとしたら、だからアニメとか見ないからですよね。
なるほど。
で僕前ほら、あ、俺も後で言うわ。
うん。
ごっくし。モテラジのラグビー最強説好き。4部以降は何気に10が最強。あ、そうなんや。4部以降は10が強いんや。
確かに10強いな。
10のスタンドではなく、リアル10が強いんや。
リアル10強いね。
確かにな。なんかスティールボールなんとかは10でなんか撃ったりとかしてましたね。
うん。
5部もヤクザの話やから10が多かったか。
うん。
ポルポも、銃で亡くなりましたしね。
自分の指食べてね。
そう。
意味わからん。
カチって音がした
ぞ。そう、バナナ食べてるし。
そうそうそう。
最初自分の指が、なんか、自分の指を食べるスタンドかなと思ったら、うん、全く違うし。
そう、自分の指を食べるスタンド面白いですよね。 能力自分の指を食べる。
指を食べるって。
成長性超すごいみたいな。
うん。
うん。バクラ3583。ブタオさん、流行に乗り遅れるなって。やっぱりあの、ニコ生で鬼滅の刃配信とかって言ってますね。
ああ。
なるほど。ね。あ、これ。大崎一番太郎ボットさん。鬼滅、ワンピ超えって言われてるけど、コンビニ売り上げ入ってないからね。それ入れたらワンピの方が未だに圧倒的1位。つまり、本屋に行く勢に売れてるのが鬼滅。本屋に行かない勢にも売れてるのがワンピ。
なるほど。
どういうことよ。
いや、でも、なんで大崎一番太郎ボットさん、そういう、それを知ってるのかなっていう謎もあるし。
謎がありますね。
いつだって謎だらけですよね。
コンビニ売り上げ入ってないってなったら、なんかもうそれ言い出したら、電子書籍入ってないとかね、アマゾン売り上げ入ってないとかね、なんかありとあらゆる可能性考えられるから、もう何が正しくて何が嘘なのか全くわかんなくなりますよね。
まあアニメじゃないんでしょうね。
ああ、アニメじゃない。ザンネックさん、ブタさんが世代別の売り上げデータ発表前の鬼滅アンチと同じこと言ってて、なんなんすかね。あの、僕が、鬼滅の刃とかって、どうせおじさんは呼んでるんでしょって言ったことなんですかね。
そうなんでしょ。アンチも同じこと言ってたんでしょ。
アンチじゃないし、僕、全然知らんし。ただ、今の漫画なんて、買ってる人なんて、どうせ親父でしょっていう。
おじでしょ
って、ね、そう、ジャンプなんか買ってんのって、おじが大半で、もし、今、35歳以上、全員死ぬ爆弾とか、炸裂したりとかしたらジャンプ誌の売り上げなんて50万部以下とかなっちゃうでしょって言っただけじゃないですか。
そんな爆弾あったらやばいな。もうおもてなし毎週無音。
そう、無音。
でもアップロードする何かだけはいるっていう。
はい。で、ミャウダーさん、ミャウダーさんとこのバイトの高校生の男の子たちがいるんですよ。
はい。
で、お正月、新年会呼ばれたんで、うん、まあ、ちょうどいいやと思って、インタビューしたんですよ。
うん。
あの、君たち、あの、学校とかで、ジャンプこう、買ったりとかしてる子とかっているのって。
うん。
で、いないって言ってた。
鬼滅の刃さん。
あの、で、たまにいるけど、
うん。
も
う
すごいそのなんか漫画オタクみたいなやつだけって言ってた。
きついなぁ、ジャンプ買うやつが漫画オタクって。
だからめちゃくちゃだからその思い入れがあって、もうあえて買ってるみたいな。うん。思い入れの強いやつだけであって、あの、昔みたいにあの月曜になったらみんなジャンプ持ってるみたいな状況はないって。
うん。
でも漫画読むは読むって言ってた。で、読むけど、それはあのアプリとかああいうので読むって。
ね。
なんかジャンプアプリとかもありますやん、一応。
うんうん、あるね。
で、なんか鬼滅の刃とかそんなやつって、
うん。
ジャンプで知るんじゃないって言ってた。
なるほど。
アニメで。だからアニメが始まらんかったら漫画の動向とか特にわからんって言ってた。
まあ、アマゾンプライムで日常が今あるから日常ちょっと流行ってるっていうしね。
で、その、アニメで。
女子高生たち。
そう、今。
そう。で、そのニュースをちょっと見たから、日常見直したら、
うんうん、
このアニメめちゃくちゃ面白い
ってなって。また何巡しとんねん。
いえ、異常に面白いですよ、日常って。ブタさん、さっき見たことあります？
いや、てっちゃんのとこで、あの、日常側の放送中に、
うん。
てっちゃんの実家で見ましたやん。
散々見たよね。
見てよね、むちゃくちゃ面白いとか言ってましたやんか。
うん。
ブーとかって言ってましたやん。
うん。でも、アマゾンプライムでも見れるんですよ。
まあ。いや、だから。
で、
うん、
今、女子高生の無駄遣いってアニメがあるんですよ。
ほう。
まあ、あの、その日常系アニメね。
うん。
で、女子高生が、だから早く言えば日常なんですよ。
ちょっと待って。
いや、マジでやってることが日常で、
はい。
あの、バカがいて、
うん。
ゆっこみたいなのがいて、
はい、
ちゃんみおみたいなのがいて、
はい、
あの、BL 好きが、
はい。
で、 冷静で頭おかしいキャラみたいな。
はい。同じ構成なの？
そうそうそう、同じ構成で他のクラスメートもいるみたいな。
はい。日常がもう一巡した世界なのか、今。
そうそうそう。で、それも見たら、まあ、日常みたいな感じでなかなか面白くて。
うん。
全12話で。で、テレビドラマ化もして。はい。最近、あ、するみたいで。
はい。
いやな、それ思うと日常ってすっげえ、日常って、だって NHK でやってたっていうのもすごくて。
しかも NHK は再放送やからね。
ね、すごいよね。
だから別のチャンネルでやってたやつを NHK で再放送するって意味わからんからね。
だから日常って、なんかもう固定、アニメの固定にしていいんじゃない？
もう最近のアニメは思ってたのにもう固定か。
固定アニメ。
固定アニメ？
うん。固定アニメイコール日常、固定。
まあ、なんか一つのテレビアニメ、日本テレビアニメの到達点の感じがしますね。
そうそうそうそうそうそうそう。
だからあれでしょ、昔で言ったら常に再放送してたアニメの位置で今テレビ見ないから。
プロゴルファー猿みたいな。
もう全部の動画配信サイトにあってもいいみたいな。
うん。
っていうか、Windows についててもいいぐらいの。
そう、Windows についてて、メモ帳と日常がセットみたいな。アクセサリーに日常があるみたいな。
もう学校で遠足とか行くときバスで流れててもいいですよね。
Windows アクセサリーに、ペイントメモ帳日常みたいな。
うんうんうんうんうん。
そんな感じね。Windows メディアプレイヤーに日常が入ってるって、全部。
何もおさんから日常が再生されるよ、みたいな。
そうそうそう、勝手にね。いや、それぐらいいいアニメだなって。
てててーん、てててててててて。
歌もいいしさ。
あのオープニングアニメめちゃくちゃ好きなんですよね。
うん。
いやー、で、何の話してましたか？あ、そうそうそうそう、だから、アニメ見たら漫画読むこともあるけど、基本的にその、ジャンプ誌で何が始まったとか、あれが始まったとかって追っかけてるやつっていうのはそんなに多くはないっていう感じでしたね。
うん。
うん、やっぱりジャンプがどんどん部数減らしてんのは無理もないなと思いつつも、
うん。
ジャンプっていうか、集英社何が巧みやっちゃったら、そういうあの、はい、ジャンプアプリとか作ったりとかデジタル配信多いじゃないですか。
うん。
あれでうまいこと利益繋いどんなって思ったし、あのアニメ見てすぐさまその見れるようにアプリとかでやってんの。本当にあれ大事やなと思った、今の世代には。
思った。
うん、今の、じゃあ普段どういうあのゲーム、スマホでゲームやる以外、何してるみたいな話聞いたら、
うん。
アマゾンプライムとかネットフリックスとか見てるって言ってた。
やっぱ日常。
いや、だからそこで日常やってたら、その若い世代にも流行るわけですやん。
うん。
うん。でもまあ、ねえ。若い世代って言っても、どんどん少なくなってってるから、そんな昔みたいに、とにかく若い世代に受けてたらセールス、ええんやっていう時代も終わってしまいましたけどね。
なるほど。
おじさんおばさんに受けなければ意味ないから、
うん、
数の多いね。だから、うん、子供向けアニメみたいなんでも大人向けのパロディーとかいっぱい入るわけじゃないですか。
はい。
うん、子供はもうポカーンでしょうね。
ポカーンか、
うん。でも友達の子供とかでもやっぱり、親子で鬼滅の刃とかは見てるって言ってましたね。
ああ。いいよ。
いや、だからまあ、その、40代ぐらいも見て、子供も見てみたいな感じなんでしょうね。鬼滅の刃って。
うんうんうん。
で、ワンピースはもうさすがに、おじさんおばさんは見続けるけど、子供はやや外れてるのかな？わからんけど。
うん。
もう相変わらず流行ってる可能性もあるけど、よくわからんすよね。
確かに。
実態はわからないですもんね。どこまで行ったってね。
うん、
その世代別売り上げとかって言っても、何をもって世代別売り上げなんだっていう、僕もずっとデータは調べてたんですよ。
うん。
その公表されてるデータね。誰がどうやって調べたのかってなかなか難しいですけど、はい、なんかその、公表されてるデータによると、マガジンとかサンデーとかは異常に高齢化してるんですけど、
うん。
読者層が。ジャンプだけは若いみたいな。うんデータがやたら出てきたんですよ。
ジャンプだけは若いんだ。
なんか8割20代以下が読んでるみたいな。いやでもそれはないやろって。
ほうほうほうほう。
どうやって調べたのって、まずそれをっていうのがあって、ねえ、なんか一応、まあ僕の調査もむちゃくちゃ狭いですけど、
うん、
そこらにいた高校生に聞いただけやなんで、
うん、
でも少なくともその高校生とかはあんまり学校でジャンプを広げてるようなやつって見ないなみたいな話ではありましたね。じゃあどうやって調べたんかなって本当に謎ですよね。なんか一冊そのアンケートとかなんですかね、アンケートであなた何歳ですかみたいな、
うん、
ことでジャンプは回答者がすごい若かったみたいな、そういうことなのかな。まあ実態わからんけど、どちらにしても売れてないですよね、昔は。
そんなに売れてないのか、うん、
売れてないの確実でも、その集英社がアプリとかでスマホとかを通してなんか若い世代とかでも気軽にアニメ見れたりとか、あとアニメか、うん、アニメじゃないの、その漫画連載中の漫画をデジタルで読めたりとか、
うん、
あとアニメ化容器やってるから、でそのアニメが実際その動画配信とかで見れるじゃないですか。
はい。
そっから興味持つ若い人たちが多いっていう戦略を取ってるのは間違いないなっていうのは、昔からアニメ得意じゃないですか、ジャンプって。
うんうんうん。
うん。まあ、何を隠そう、僕ら世代ですら、ジャンプ読み始めたきっかけってアニメですもんね。
なるほど。
筋肉マンのその最新の読みたいから。
俺は、そうか、ドラゴンボールとかか。
筋肉マンってなんか漫画流行ってるらしいなぁと思ってたものの。
うん。
まあでも、で、単行本を読み始めたのかな？
うん。
なったらすぐそのアニメとかが始まって、めちゃくちゃこう盛り上がっていくじゃないですか。
うん。
そしたらその、ジャンプっていうの買ってみるか、みたいな。
うんうんうん、
で、当時はもう本当に子供たちの娯楽って言ったらジャンプ誌とかしかなかったんで、もう月曜日になったジャンプの話題で持ちきりですやん。
うん。
でも今はなんかそのスマホでクラスとかやったらゲームやったりとかいろいろありますやん。ジャンプなんて、ね、ジャンプの話題なんて、その中心になりようがないじゃないですか。なかなか。
うん、
もういろいろあって。売り上げ落ちるのもしょうがないし、漫画もなっていう感じはしますね。ただ、
悲しいね。
ただ読んでること自体は、あの、人々が漫画を読まなくなったわけではないんですよね、これ。
うんうんうん。
だって LINE 漫画とかね、何かにつけて漫画ってあるじゃないですか。
漫画いっぱい、Twitter 漫画とかも。
Twitter 漫画とかね。ただで読める漫画みたいなのがすごい多いですよね。
うん。
で、コインを消費して読むみたいな。
うん。
あんなんで、もう、老若男女漫画を触れ続けてるんですよね。で、講談社とか集英社とかそういうとこデジタルにこう移行してってるから、
うん。
意外に儲けてるんですよね。
意外に。
意外に。角川なんてもう、言わずもがなですよね。
うん。
講談社、集英社、角川っていうのが、あの、出版社の御三家なんで、今、現代、出版社。で、
はい、
その三つって漫画アニメとかにも強いじゃないですか。
うん。
ラノベとかも強いじゃないですか。
強いですね。
で、デジタルに力入れてるっていう。もう最初からデジタルで良かったんや、みたいな、なってますよね、うん。
なってますね。
紙ですらないでいいっていうのは、すごいリスクがないんですよ。
ないな。
紙って博打なんですよね。
うん。
売れなかったら無駄な紙の山ができません。
うん。
利益率が非常に低い紙。
うんうん。
印刷会社も儲けさせないといけないし、あとその本屋さんがね、仕入れる仕入れないっていうのはものすごくよく問題を聞きません。
うん。
例えば、その鬼滅の刃？
うん、
でも何でもいいですわ。鬼滅の刃たらいうやつが売れてるらしいから、うちに100冊入れたってやって本屋さんが言っても、 来ないとかみたいな事態があるらしいじゃないですか。
うん。
で、あんたんとこには鬼滅の刃5冊で十分でしょって決められたら終わりみたいな。ハリーポッターとかね、いろんな、あの、村上春樹の本とかでも何でも、うちには来ないみたいなのがありましたやんか。
うん。
デジタルにはそういうのないですもんね。
そうだね、絶対見れるもんね。
で、アマゾンの本なんてデジタルじゃなくても注文したら来ますやん。
うん。
なんかその、リアル本屋さんが、絶対売れる本が配本されへんで、周りのお客さんが、なんかなんであれ置いてないのみたいなこと言われるの嫌やから、
うん、
アマゾンで買いましたみたいな悲惨な話もありますもんね。アマゾンで買っておくみたいな。
ああ、それ悲惨だな。
悲惨でしょ？
うん。
だからもうそのシステム考えてったら、リアル本屋って死ぬしかないじゃないですか。
だって純駆動がね、だからさっきも。
うん。
京都店が。
はい。なんかなったの、純駆動の京都店が。
え、閉店。
え？なんでよ。
いいいい、なんでよって、だからそのことでしょ。
もう疲れましたって。
うん。
だから。
純駆動京都店閉店って。本の町京都が。
本の町京都が。いやー、ほんまねー、ほんま、あの世の中の仕組みは、
うん、
リアル本に厳しい。
厳しい？
うん、リアル本を扱うリスクっていうか、その流通とか、いろんな問題が本当に厳しくて、
うん。
もうなんだかんだアマゾンとか叩かれません。
うん。
良くないとか、本屋潰してるとか。
うん。
税金払わないとか。でもよ、僕ら消費者からしたら、
うん。
アマゾンのおかげで相当助かってるんですよ。
相当。
相当。今までの本屋がどんだけ不便やったかっていうのを思い出すと、
うん。
不便なんですよ。
だってないってないもんね。
うん。そう。で、まあなかったらなかったで諦めつくじゃないですか。あの、マーケットプレイスでこの値段か、みたいな。
うんうんうんうんうん。
ああ、この値段か、って。でもマーケットプレイスでも安い場合もありますもんね、その場合でもね。
うん。
あ、じゃあマーケットプレイスで。ああ、まあもう安いし、ちょっとボロいとか書いてるけどいいか、みたいな。
うん。
高かった高かったで、早く再販しろよみたいな思うし。で、それが Kindle とか電子書籍になったらもうそういう心配すらないですもんね。
そうね。
ワンクリックであなたの元に届けますっていう。
うんうんうん。
少なくともよ、その Amazon の企業のあり方みたいなのは知らんけど、
うん、
ブラックやとか、税金払わない横暴な会社やとかって言うけど、
うん、
サービス自体は僕らのあの読書、環境を著しく改善しましたよね。
しましたね。もうないはないから、
うん、
もう電書か電書じゃないかっていう悩みぐらいよね、
今。そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。そうなんですよ。
あ、電書じゃないんだっていうぐらいよね。
うん。そうなんですよね。あの、本屋がなくなったせいで、あの、読書体験が乏しくなったみたいなこと言う人いますやん。
うん。
なんか本屋でこう本と出会うことがなくなったみたいな。でも本屋で本と出会えなかったぞって思う。
うん。
っていうかその本を探してる時間の方が長かったぞって思
う。うんうんうん。
読む時間より、
うん。
何軒も何軒も何軒も何軒も本屋とか古本屋とか巡ってよ。
うん。
で、やっとその目当ての本見つかった時の感激ってひとしおですよ、本当に。
はいはい、は
い。輝いて見えましたよ。
うん。
でも、これ必要やったかって。この宝探し。
うん。
読書、単純に読書っていうことだけを考えれば。その間でも本読みたかったですよね、その探してる間とかでも。
まあでも、その体験っていいよね。
いや、よかったよ。楽しかったよ、うん。で、すごくいい思い出になってるし、あれ、苦労して手に入れた一冊やったなっていうのがあるけど、
うん。
ちょっと美化しすぎてると思う。
だっていい風に考えないとね。
でパチンコで出てる時のことだけ記憶してるみたいなやつなんか。
うん。
その反面手に入らなかった本っていっぱいあるし。
うん。
アマゾンって例えば、アマゾンとかその電子書籍とかって、例えばてっちゃんの本とか読むとするじゃないですか。
はい。
著者、細村哲也みたいな。
うん。
うわ、この人めちゃくちゃ面白いの、他になんか本出してんのかなとかって思った時に、
うん。
リアル本屋の時って、あ、ないですって終わりじゃないですか。
うん。
でもアマゾンとかだったらバーって出てきたりとかするじゃないですか、その。
うん。
過去の作品全部。
うん。
もうまとめて全部読もう、みたいな。本村さんのファンなるわ、って。
うん、うん、うん。
で、10年前にもこんなん出してたのって。え、私が冷蔵庫青く塗った時、何これみたいな。
うん。
読もう、みたいになるじゃないですか。
なるほど。
すごくないですかこの。
すごい。
世界。てっちゃん、甲武帝の本読みたいと思ったとしてもよ。
甲武帝嬉しいはずね。マジって。
いや、アマゾンになるから、あの、ま、あの、著者のとこ押してもらったら、あの、励みになりますんで、みたいな。
昔、あれだよ、あの、巻物の竹か、
そうそうそう
紙かってレベルだったら、今、紙か伝書かなのみたいな、甲武帝も。そうそうそう。竹じゃねえんだ、みたいな。
うん。竹じゃねえんだって。工務店もドキも抜かれるでしょ。
うん、
俺の時にあればみたいな。
そう、俺の時竹だったからさ。最悪キーだからね。
うんうんうん。
本板とか板みたいな。
本いっぱい買ったら押しつぶたいで死ぬからねみたいな。
うんうんうん。
いやもう本当に電子書籍の時代になってくれてありがとう。
インターネットありがとう。
そう、インターネットをみんな、インターネットに対して感謝がなさすぎません？
俺はいつも言うよ、インターネットしようねって。
誰に？
え、虚空に。
虚空に対してインターネットしようって。
インターネットしましょうねって。
ああ、そうそうそう、あの、清水記者の、ねえ、桶川ストーカー殺人事件とかいろいろ読んでくれって進めてません？
うん。
なんで進めれるかって言いました。
うん、
全部電子書籍になってるんですよ。
インターネットのおかげだ
よ。ほんまやで。
俺らもインターネットになりたい。
なりたいですね。あの、生まれ変わったらインターネットになりたい。
なりたいな。ちゅうか、高架機動隊の元子がそれよな。
あー、ネットに。
インターネットになりたいって言ってたでしょ、ずっと。
あー、そういうことやったんや。
最後なったんや。
なった。ネットの海に。
うん。だからなった。なり
ましたね。あー、確かになー。それか。
インターネットになりたいってずっと。
じゃあ僕らの夢はインターネットっていうことで。
インターネットになりたい。
じゃあ後半に。
この放送は関西ラジオ商店街ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツアサミのラジオの鮫島です。
ネコです。
アマゾンプロダクツアサミのラジオではテレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ、
ファミコン通信もやってます。
聞いてね
聞いてね。